TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。ということで今週のゲートセブンレジェンド対談第2弾ということで、またまた素敵なゲストに来ていただきました。千葉ロッテマリーンズ井口忠人監督です。
よろしくお願いします。
もう監督とはですね、実は長いんです。私一番最初に会ったというか、その時話をしたんですけど、当時監督がちょっと大英に入って開幕戦か2試合目かなんかに、僕その時フジテレビでスポーツ番組やってたんですよ。それで試合終わってすぐに電話インタビューを実はしていて、監督そうですよね、いきなり満塁ホームランか打ちましたよね。
はい、自分のデビュー戦ですね。
デビュー戦ですよね。
はい、
これって対近鉄なんですよね。
近鉄です。
近鉄でそれで満塁ホームラン、やっぱすげえやって、青学の井口はすげえってこうなってたんですよ。その後ですね、僕はもう衝撃的な、あ、やっぱりすごいってことを近鉄は感じて、これやばいと思ったんでしょうね。いきなり次頭いきましたよね。
そうですね。
デッドボールですよね。
当たんなかったと思いますけど。
頭投げられましたよね。
はい、来ましたね。
で、それを俺見ていて、うわ、要するにもう、言ってましたよね、山崎くんが。頭いかないと、足動かされると、バッターは嫌だからって。その近鉄が1年目の新人に、満塁ホームラン打たれたとすぐ頭いったんですよ。うわっ！その時に僕思ったんです。あ、この選手は本当にすごい選手なんだ。だから、近鉄はもう早めに行ったんだって。そういう感じありました、やっぱ。来そうだな、みたいな。
いや、もうその頃必死だったんで、もう全然、狙われてるとかも全くないですし、とにかくね、デビュー戦ですからもう、気持ちだけこうやってて、
もうそれも
全く記憶ないですね。
ポリですか？行ったの。
どうなるですかね。かもしれないですね。
頭いったの。で、それは俺衝撃的で、将来的には何番を打ちたいですかって言って、確か監督3番とかなんか言われて、
はい、
あ、すげえな、やっぱ、トートのホームラン王はやっぱすげえんだっていう。そっからスタートして、それで大英が日本一になった時に、当時生だなっていう番組が、必ず、俺の草野球チームと日本一チームは、佐田さんと戦うっていうやってて、もう佐田さんも野球できなかった、なんか、足で、なんかボール蹴る。
キックベースですね。
キックベースやりましたよね。
キックベースやりました。
で、写真撮って全員で。だから、あの時の、福岡大英ホークスの FDH の帽子、今でも持ってますもん。
はい、あ、本当ですか。
はい。
ありがとうございます。
それからずっと、そうですね、監督がホワイトソックス行って、はい、その最初のキャンプも見に行きまして、その時にね、監督がね、もうバリバリ大英で3番打っていたのに、ギーエンのところだったら多分1番とか2番でスモールベースボールって中でやっていくために、え、そんなことやんのと思ったのは、バッティング練習とか全体練習終わった後、監督は一人カゴの中入ってバント練習してたんですよ。うわ、井口くんがバント練習するんだ。やっぱあれは、自分はこういうホワイトソックスの試合になったら、
はい、
こういう選手義援に言われたのか、自主的だったのか。
1月の契約の段階でシカゴ行った時に、GM からもう2番バッターだって言われたんです、
うん、
で、おじい義援はつなぐ野球を目指してて、うん、そこに井口をフィットするから、うん、その役割をやってくれと。で、今までそれこそ大ホークスでバントなんか1回か2回ぐらいしかしたことなかったので、
はい、
まあ、そういうのも含めてちょっと練習しとかないとまずいなと思って、キャンプで右打ちだったり、まあ、セーフティーの練習だったりっていうのはかなりしましたね。ただ日本の、ね、2番とまたちょっとイメージが違うんですけど、うん、まあ、バウンドというよりはその細かい進塁だとか、うん、そういう打ちながらつなげていくっていう野球を求めてたんで、うん、まあ、その辺は今まであまりやったことなかったので、うん、まあ、3番でね、まあ、ある意味好きなように打っていいって言われてましたんで、まあ、難しい仕事が増えるなと思いながらキャンプやってましたね。
意外となんかギーエンってその見た目だとかそういう ね、あのラテンの感じの、はい、からは全然想像しない日本的な、日本よりもっと緻密な野球やってましたよね。
いや細かいですよ、一塁のポーセロニックっていうランナー本当に足速いランナーなんで、うん、出てファーストストライクはとにかく待てと、うん、で走ったら打つなと、うん、でそこから進塁打打てと、お前犠牲になってくれっていうのはずっと言われてましたんで、うん、
スモールベースボール
っていう、はい、僕はもうとにかく走るまで待ってました、
はい、それなかなか今までの流れではやってない野球、
いややってないですし自分の成績残らないので、あれもっといい成績残せるのになと思い
そういうのやっぱこう自己犠牲のもとに成り立っていってたわけですね。
いやでもアメリカの野球ってあんまそういう犠牲になる人っていないじゃないですか、うん、まあ、日本ならね本当言いますけど、そういう意味ではこうすごいストレス溜まってましたけど、うん、もう本当に優勝した時におじぎえんが、うん、まあ、井口が MVP だって言ってくれたんで、うん、まあ、それで本当救われましたね。
そうですよ、リング持ってんですもん。え、そのリングって今どこにあるんですか。
今の自宅に飾ってます
、
はい、
いやそんな中また日本に帰ってきてロッテで活躍されて、今考えたら高橋由伸君とかそれこそ昔で言えば長嶋さんのようにそのまんま監督って、
はい、
現役一度バックネット裏でちょっと野球見て普通監督になる方多いじゃないですか、
はい、
選手から直接監督になるって、
まあ、なかなかないですね。兼任でやられてる方も何人かおられましたけど、うん、まあ、ただその自分がアメリカに離れて4年あったんですけど、うん、まあ、その時に日本に帰ってきたらもう全く日本の野球が変わってたんですね。
やっぱ違ってました。
変わってました、まあ、その頃僕がアメリカ行った頃はまあダルビッシュもいなかったですし、はい、帰ってきたらもうすごいピッチャーいるなと思って、はい、まあ、そういう意味では本当に 1,2 年空けると野球のこう現場の中っていうのは変わってしまうので、はい、まあ、今ある現状をどう動かすかっていうのであれば、まあ、そのまま監督になった方が自分自身はこう今いる選手全員をこう把握してますので、はい、やりやすいなと思ってオファーを受けました。はい、
でもこう要するに去年までは同僚だった人間を監督として今度コマとして使うわけじゃないですか、
はい、
それやりづらさとかそういうのは なかったんですか。
やりづらさはもちろんあります。
例えば先輩とかはもういなかったんですか。
上はいないですね。
あ、上はいなかったんですか。
はい、まあ、一番でもやっぱり二軍に落とすときが一番こう、ね、監督室に呼んで、うん、まあ、僕は全員にか必ず自分の言葉で伝えるんですけど、うんうん、まあ、それが一番つらいですね、はい、一緒にねやっぱりご飯食べ行ったりいろんなことしてた選手なんで、うん、まあ、そこね伝えるのと本当に心痛いんですけど、まあ、これはねしょうがないことなんで、まあ、自分の口からしっかり伝えようと思っていつも監督室に呼んで、うん、まあ、必ず2軍に落とす時は伝えてますね、はい、
どうですか今シーズン、
はい、
ロッテの戦いを振り返ってみて、
まあ、2年連続ね結果としては2位と、うん、クライマックスファイナルで終わってしまったんですけども、ね、まあ、確実に昨年の戦いとは違かったかなとは自分の中では思ってますね、まあ、昨年は貯金1位で終わったんです。今年も貯金10と、まあ、最大で15ぐらいまで行きましたんで、うん、まあ、本当に優勝ライン狙えるところまでチームの力はしっかりついてきたかなとは思ってます。
うん、開幕5連敗でしたもんね。
まあ、今考えるとゾッとしますけど
ね。ちょうど開幕3連敗して本拠地開幕戦を僕 YouTube で行かせていただいたんですけども、あの時もまた負けてしまって、はい、えってやばくね今年っていう。選手ってヤクルトなんかもそうですけど見てると勝っていくことによってどんどん雰囲気良くなるじゃないですか、
はい、
ということは逆に言えば負けていくとどんどん沈んでいっちゃいますよね。
沈んでいきますし、クローザーでサヨナラ食らうと、もう特に次の日とかも大敗するゲームが多いですね、まあ、チームとしても
ほぼ勝ちゲームを、はい、そういう形で落としていっちゃうと、
はい、連敗が始まる、まあ、シーズン中もそうですけど、やはり、まあ、うちね増田が今年本当頑張ってくれたんですけど、うん、増田で落とすと大体3連敗とかそういう形が多いですね、はい、
一番ロッテでそういう時にベンチを明るくするだとか声を出していく選手って誰なんですか。
選手というと今ミキが一番声を出してくれてますね、はい、まあ、なかなかスタートで出る機会はないんですけども、はい、本当にベンチよく盛り上げてくれてますし、はい、本当に一番困った時は的場コーチですね。
あ、そうなんですか、
はい、彼が一番、まあ、選手以上にいいキャラクターしてますんで、はい、まあ、的場コーチが声出してくれると、はい、そこから6連勝したりとか、
はい
はい、まあ、本当に、ね、そういうタイミングで声出しをこう変えていきながら、 チームのこう試合前の雰囲気をこう良くして臨んでますけどね。
でもこうたくさん若い選手そしてベテラン、はい、大活躍だったじゃないですか、
うん、
特に僕は今シーズン本当にこの間もファン感謝でお邪魔して言ったんですけど、はい、今年のロッテの僕自身の MVP だと思うのはやっぱ荻野選手だと思うんですけど、
そうですね、本当に彼が怪我してなければですね、うん、最高のパフォーマンスを出せる選手なので、うん、まあ、打つ走る、まあね、当然あの全てできる選手なので、うん、まあ、彼が一番でずっと、今年うん、いつ続けてくれたっていうのが一番じゃないですかね。
全試合
全試合ですね。
出た
まだ一年夏次にね怪我したりしてしまうんで、うん、まあ、そこをどう使おうかっていうのも今、試合中の走行距離とかも全部、データで測って彼が怪我しないする前に抑えるっていう今そういうデータも全部出てきてますんで、ただ今年はもうセンターからレフトにシフトさせて、はい、極力彼をこう動く距離を短くさせて怪我させないっていう、
あ、そういうの出るんですか、スパイクかなんかにチップ入れ、
はい、はい、
入れ、
もうデータで上からのデータで全部
上からの、
はい、
走行距離が出るんですか、サッカー選手よく、
あ、そうですね、そういうの一緒だと思います、
ゲーム中に何回全力で走ったかと、あと全走行距離、
はい、で野球は今人工芝なんで人工芝の硬さでも全く負荷が違うので、うん、まあ、札幌ドームとか非常に硬いのでその後怪我しやすいんで、うん、そこをどうやるかとか全部データで裏付けられて、
え、アウェイはどうやって撮るんですか、
アウェイも基本的には動いた距離を全部映像から取り出してますね、
あ、そうなんですか、はい、ホームだけじゃなくてアウェイも出るんですか、
アウェイも、はい、全部出してます、
それでこうちょっと疲れてたらちょっと
7回ぐらいで交代させようかとか、はい、まあ、大差で勝ったり大差で負けてたらもう早めに交代しようとか、はい、
すごいシステムなんですね、じゃあ今、
はい、もう今怪我させないためにどうするかっていうのは、まあ、当然肩 の, その何ですかパワーのかかり方だったりピッチャーは、はい、まあ、それも含めて全部今データが出てきてますんで、はい、もうこれ以上投げ出すのやめよう今シーズンはとか、
だから3連投させないとか、
まあ、そこもつながりますね、ロッキーに関しても肩が上がるまでは投げましょう投げましょう投げましょうでいって、うん、ある程度肩の力、パワーがついてきたらじゃあ1週間に1回じゃあ100球で抑えようとか、はいはい、そういうのがもうデータで出てきますんで、まあ、そこは、ね、トレーナーと、うん、コンディショニングが全部管理してくれてますんで、うん、監督今日はもう何回までって言われると僕はもうそこ以上にはいけない、
あ、そうなんですか、
はい、
今日あと1人で例えば完封あと1イニングでノーヒッターでもそれはストップなんですか、
ストップです、これでもこれでもアメリカもそうですよ、やっぱりトレーナーの権限一番強いので、うん、今日試合ダメって言われたらもう出せないので、うん、いつもトレーナーがさ監督が話あるんですけどって言うとドキッとしますもんね、今日誰かダメみたいな聞きますから、
でもそれだけきっちり選手のコンディショニングってもう今管理されてるわけですか、
はい、まあ、それこそ、体組成つって体脂肪から何から初期需要を何取っててどれぐらい取ったとかいうのも全部管理されてるんで、うん、はい、だ我々 の, その現役時代の美味しいもんいっぱい食べて飲んでっていう時代じゃ今なくなって
るあ、そうです、じゃあ全部の個人 の, その今こういうトレーニングをして、はい、タンパク質をこのぐらい取ってとかそういうの全部じゃ、はい、それ も,
もう高さんが YouTube で見られた通りあんな感じです、はい、ここに今ここで何カロリーとかこう食堂は全部出てますんで
出て、
はい、
すごいね、やっぱりそういう食事面だとかとかっていうことも全然変わってきましたよね、今やったトレーニングやった後30分以内にタンパク質を取る、それがゴールデンタイムなんだって、そんなこと俺たち高校生ぐらいの時とにかく早く駄菓子屋行ってファンタ飲もうぜとかチェリオ飲もうぜとかって
コーラとか飲んでるって気持ちいいなって言ってる時代でしたけど今はね、
今そこがあれですからね、タンパク質だっつってすぐこんなシェイクしてる牛乳と一緒にプロテインだって、はい、まあ、でもこの今年はそれにプラスこのコロナという、
はい、
コロナ禍の中で、うん、まあ、ちょっと気分直しにいっぱい飲み行くかとかそういうこともできないわけじゃないですか、
そうですね、食事なんかも、去年からもですよね、ずっと外食は禁止ですし、シーズン中もホテルから一本も、まあ、コンビニ以外は出れないですから、そういう意味ではかなり選手は、ね、プレッシャーというかストレスかかったと思いますけどね、
はい、監督もですか、
あ、まあ、僕も部屋で、
はい、こりゃ楽しくないですよ、それはね 札幌とか福岡行ったら出たいですよ。楽しいですから。
それがね、一番の楽しみです
よね。楽しみですよね。もうね、夏場とか秋ぐらいになって、もう北海道の食材とかうまいわけじゃないですか。福岡行ったらちょっと屋台行きたいねとか、そういうことが今できないんですもんね。でもそういう中でみんな素晴らしいパフォーマンス。この間も佐々木朗希くん、ちょっと話しましたけど、はい、やっぱ体またでかくなってますね。
まあ一回り大きくなってますね。まあ今年ちょっと去年よりは一回り自分の中で絞ったとは言ってましたけど、うん、まあそれでもいろんな意味でのこう、なんだろう、筋肉量だったりああいうのが増えてますんで、うん、まあ来季ね、なんとかローテーションで1年間回ってほしい。まあそこまでの段階は今年でクリアしたと思いますんで、うん、来季楽しみですよね。
なんか来年は今年の倍ぐらい投げたいですって、倍じゃダメだろうっつって、来年ももう先発で28から30ぐらい先発しなきゃダメだろうって、160から180回イニング投げないとっつって、頑張りますでもすごいですね。
いや、彼は本当に一日も無駄にしたくないって常にトレーナーにも言ってますし、僕のプランも作ってくれと、はい、もう来年の開幕まで一日も俺は無駄にしたくないって言ってるみたいなんで、その辺のこう気持ちがすごいですよね。まあすごいストイックですよ。
すごいですね、はい、本当にね、デグロームみたいになってほしいんだよ。ものすごい真っすぐ投げて、ものすごいツーシーム投げてありますよね。160キロでビンビン行くっていう、タイプ的にもでかいし体、俺はデグロームになると思うんだけど、
まあ今アベレージで157ぐらい多分出てるんですよね、はい、5、6出てるんで、もう一回り大きくなれば、まあ、アベレージで160ぐらいは可能性はあるかなと。
だって CS の時に159出て、
まあでも今それにプラスコントロールがものすごい良くなってるんで、
なんかフォークとかもえぐいですよね。
いや、なんかちょっと消えてる感じですよね、バッターからすると、
うん、急にそのなんかね、そうですね、後半戦、
後半戦ですよね、
あの時ぐらいからガッって、はい、あれなんでしょうね。奥川君もそうでしたけど、うん、あのぐらいの年代ってもう成長曲線が急にヒュッって伸びるんですかね。
まあ、夏のもしかしたらオリンピック期間っていうのが彼らにとってうまくはまったのかなとは。
ちょっとミニキャンプ的なことをして、
はい、で、まあ、後半戦少しずつ涼しくなってきてるんでピッチャー有利になってきてます。でも今年全体の防御率が良かったっていうのはやっぱり伸びれば伸びるほど涼しくなってピッチャーの体調が良くなるんで、まあ、そういうのもあったのかなと思うんですけどね、うん、
なるほどね。あとそうですね、落ち葉投手が、
はい、
2桁、
まあ、唯一2桁でしたけど、まあ、でも本当に今年1年間しっかりねローテーション回ってくれて、まあ、途中から本当にボールが低めに行くようになって、
初完封したり初完投したりっていう、はいはい、あれ9月ぐらいでしたっけ、はい、だんだんだんと、すっげえ初完投だ、その次ぐらい初完封だって、はい、なんか左のエースって感じになりましたもんね。
ありましたね。もう本当に彼いなければローテーションが、はい、作れないような投手になりましたね。本当にね、前半ずっと球が高くて、うん、いいピッチングしてるんですけど一発打たれて負けるっていうケースが多かったんですけど、まあ、後半に入るごとに本当に球がどんどんどんどん低くなって、うんうん、これ1年間もあれば15勝は、うん、優にできるピッチャーじゃないかなとは思いますね。
いやー、でもどうですか、こうちょうど4年終了して、
はい
はい、5位、はい、4位、2位、2位、
まあ、来年階段は一歩ずつ
そうですよね、
登ってきてるかなとは。
ここでやっぱ1点をつかみ取るというテーマで今年1で戦って、
はい、
来年はどんな
来年ですね、はい、本当に今年若い選手ね、藤原、山口、はい、佐藤、安田と、
はい、
ほぼ4人 1年間使ったんで、はい、まあ、彼らがねやっぱりこうどれだけ底上げしてるか、してくれるかがね、うん、来年にかかってるかなとは思います。
野球選手このスケジュールですから、今年休みも少ないから、でも休んでる間がないですよね、この若い選手は。いや、ガンガンやらないと、
僕らからしたら休みない方がいいと思うんですけど ね、 せっかくね、秋のキャンプやりましたんで、もうね2月1日からまた、ポジション争いを含めたら、休んでる時間はないと思いますね、彼らにとってはですね、はい、
やっぱりこの時期どれだけ
まあ、この時期のやっぱりウェイトだったり、うん、まあ、そういうのって必ず来季のこう 4月ぐらいに生きてきますんで、うん、まあ、このオフのこう本当大事さっていうのを彼らね分かってやってくれてればいいなと、うん、はい、このラジオから伝えたいなと思います。
ですね、
はい、まあ、もう、まあ、ただただ YouTube から伝えてください
。2月1日からまた横一線と、
はい、
もうまだレギュラー誰も決めずに、
はい、で、あのうち石垣島で離島なんで、はい、まあ、ちょっと、ね、あのなかなか試合もできないんで本土に行く期間も早いので、うん、3クールちょっとしか練習できないんですよね、うん、なんでね若い選手たちはこう那覇に行って試合始まるんで、まあ、そこでなんとかアピールしないとねポジション取れませんので。
そうですよね、やっぱり一軍に入ってなんぼですもんね、はい、試合出てなんぼですもんね、
はい、まあ、今年ね彼ら一軍出たんで来年は結果求められると思うんで、うん、まあ、まだね彼ら2割そこそこでしたから今年は、うん、なんとか最低でも2割5分以上いってもらえるように頑張ってほしいなと思ってます。
いやー、なんかやっぱやってて楽しいことと辛いことってやっぱ辛いことの方が多いですか？
辛いというか我慢ですね。もう常に我慢してます。
我慢、
我慢、はい、使わないと特に若い選手は育たないので、うん、もう失敗しても何しても次頑張れ次頑張れって言うしかないですね、うん、まあ、そこでポッと変えたりしたらもう何も使ってる意味がなくなってしまうので、はい、
やっぱりこう何やってんだよとか自分の中でこう思ってもそこがグッとこう、
いや、もうできないじゃないですか。そんないきなりうまくいくことはないので、うん、まあ、経験値をこう積み重ねていると僕は思ってるんで、うん、まあ、そこはもう僕がそこを与えるしかないと思ってます。
いや、はい、大変だよね。俺だったらこうやって打つのにとか思ってたりしないですか？
いや、最初の 1,2 年は自分が出た方がいいなと思ってまし
たけど、はい、大
の俺、はい、最近はもう4年も経つと僕も打てない、さすがに打てないなと思って、ね、はい、
いや、そうですよね。来年種市君帰ってくるんですもんね。
そうですね、トミジョンして、まあ、開幕ギリギリですかね。まだ1年間ロテルっていうのはちょっと厳しいかもしれないですけど、今年のあのロケみたいな使い方で、うん、まあ、1年間リハビリも兼ねて投げれればいいなとは思ってますね、
うん、いいピッチャーですもんね。
いいピッチャーですね。
本当にエースとして歩んでいく時に肘いっちゃったから、うん、でトミジョンやって、
まあ、でもトミジョンすると球が速くなるって言われてますんで、さらにねグレードアップして戻ってきたら、まあすごい選手になるんじゃないですかね。
ね、はい、このまた貯金が増えますよね。
いや、もう優勝ラインがだいたい貯金15から、うん、もうそれかまあ5割7分とかそれぐらいのラインなんで、まあ、今回ねシーズン中そこの一応ラインまではしっかりいけましたんで、うん、あとは最後までねそこをどうキープできるかっていうところだと思います、うん、来年は
ですね、
はい、
まあ、マーティン・レナードが、
はい、
それなりにやっぱり打ってもらって、
はい、まあ、彼らがね一番大点でホームラン稼いでくれてますんでね、うん、なんだか若い選手、もうちょっと頑張ってほしいなと思ってるんですけど。
そうですね、ちょっとこう本当に、うん、安田君だとか、はい、山口君とか、
はい、
長距離日本人打者が、
はい、まあ、本当にね、理想は日本人でクリーンアップ打つっていうのが理想ですから、うん、何度かねそういう選手を作れるように頑張っていきたいなと思ってます ね。
そうですよね、
はい、
いや、あと今年のドラフト組はどうですか？
はい、1位松川で、ね、みんなびっくりされたと思うんです
けど、キャッチャーを、僕はもう高校生キャッチャーを、
はい、もう映像ずっと見させてもらって、ええ、あ、これは僕は城島になるなと。
あ、そのぐらいのキャッチャーですか？
はい、キャッチャーですね。でも学校の先生にドラフト挨拶行った時も本当にこう人間性のいい子なんで、うん、この子はもうピッチャーとの信頼関係を確実に築き上げる子だから、もうとにかく 2,3 年でなんとか一軍で使えるようにしてくださいって言われたんで、はい、なんとかしっかり育てたいなと思ってます。
ジョーちゃんクラスですか？
はい、もう本当にライトでも普通にホームラン打てるバッターですから、で特にスローイングがものすごいいいみたいですね。で心も常にこう安定してるし、ものすごいこう信頼、みんなに置かれるキャッチャーみたいなんで楽しみにしてます。
すごいな、はい、だってエースは DeNA のドラ1ですよね。
そうですね、はい、
で番長の18番もらってましたよね、
はい、
これでキャッチャーの子がロッテのドラ1ってちょっとバッテリーで、この国士舘大学から 入ってくる第2位の子は、はい、奈良校なんですか、奈良島なんですか。
はい、マリンズジュニア出身ですね。
はい、池田ライトか。
池田ライト、はい、お父さんが、社会人野球やられてて、なんか外野守られて、それでライトっていう、はい、名前を付けられたとは聞いてますけど。
でも内野手なんですね。
内野手ですね。はい。まあでも、イメージ的には、今年のベイスターズの牧、
はい、
はい、みたいな感じ、タイプは全く一緒ですね。
え、どこ守る？
セカンドサード守ります。
セカンドサード？
はい。
セカンドはでも、中村くんいるから。
はい。サード、
安田。サード、安田くん。聞いてる大変だよ、なんか奈良校だから、それこそ奈良校の応援団また来ちゃうよ。
行きますね、
福楽以来の、はい、タッタッタッタッタッタッタッタッタッみたいな、あー奈良市だーって来ちゃうよ。そしてこのなんかうちのスタッフが言ってたんですけど、このドラフト3位の広畑投手っていうのはすっごいいいピッチャーで、はい、なんで3位まで残ってたんだって。
そうですね、我々もドラフトの時にびっくりしまして、なんで残ってんだっていうことで。
いいですか、この
子。いや、いいです。先日、都市対抗野球を見に行かせてもらって、はい、まあ、彼のピッチング見ましたけど、まあ、155円のまっすぐ投げてましたし、
え、右なんですか。
左、右ですね。
右で、
馬力がかなりありますんで。
パワーピッチャーなんですか。
はい、まあ、先発でも中継ぎでも両方いけるピッチャーですね。
はあ、社会人だから、まあ、やってもらうには困るってやつ
ですね。はい、まあ、ここに5位にあと宮城っていうピッチャーもいいんですけど、まあ、彼も社会人で常に155円のまっすぐ投げるピッチャーいますんで、まあ、彼ら2人はちょっと即戦力で、まあ、どれだけできるのか楽しみですね。
今やっぱ150ってみんなバカバカ出すんですね。
出ますね、今高校生でもね、簡単に甲子園で走りますからね。我々の時代は145ぐらいでしたけど、
140超えたらすごかった。もう今150超えないとプロからお呼びかからないんですね。
かからないですね。で、今もう球場にトラックマン入ってるんで、回転数とかまで全部調べられちゃうんで、
これがすごいですよね。
ホップ率がどれぐらいだとか、そういうのも全部データ取られてますんで、はい、
いやー今すごいね、科学の力は。もうなんか飛距離だとか、バットに当たって飛んでいった角度だとか、はい、ピッチャーのその回転数だとかなんとかって、それもちゃんと軸がどういう風になって回ってるとか、ちょっと横に軸がずれてるとか、それ全部調整できるっていうのを見て、映像でチェック出てきて。いやー、すごい時代になりました。ちょっと一回コマーシャル。
石橋貴明のゲートセル。
さて、井口さんにはですね、監督論っていうのもちょっと聞いてみたいんですが、監督は現役時代、王監督、
はい、
バレンタイン監督、先ほど出ました義援監督など多くの名称に支持されましたが、やっぱそれぞれの監督さんはやっぱ野球は違いましたか。
王監督の時はね、特に僕最初の頃はチームとしても弱かったので、うん、本当に王監督が怒鳴られて、うん、これはダメだ、あせこせって言われてた時代でしたけど、うん、まあ、それが勝つにつれてだんだん王監督も静かになっていって、うん、任したっていう、はい、だから勝つまではやっぱりそういうのは必要なんじゃないかな。やっぱダメなことはダメと、まあ、ちゃんと走ってない選手だったり、はい、このプレーはちゃんと完結させないとか、まあ、そういうのをこうベンチ内で言われましたね、王監督には。
あ、王さん、そう、試合中ガッ、
はい、だから昔の王監督のそのこと漫画とかだとこう怒ってる顔が多かったじゃないですか、はい
はい、あ、そうなんですか、
はい、まあ、でもホークスが本当強くなった時にもう監督はもうずっとニタッと笑ってる、はい、顔が多かったですし、まあ、今はね、そこまでうちのチームも来たかなと思うんで、今はもう僕はもうあんまりベンチで言うこともなくどっしり構えてますけどね、
はい、3人の監督だと、はい、井口さん、どの監督が今自分の野球に近いんですか。
今だと、まあ、4年終わった時点で今だと義援でいいのかなと思いますね。
やっぱこう
義援はもう本当にコミュニケーション能力が非常に高くて、うん、選手と一人一人必ずしっかり会話して選手、うん、昨日の試合どうだったとか今何したいんだとか全部聞いてきてくれるんで、うんうん、まあ、そういうのを僕は今選手と うん、バッティングの話だったりをしながら、うん、僕の意見を押し付けるんではなくて、彼らがどうしたいのかとか今どうなんだっていうのを聞き出して、うん、バッティングコーチとこういろいろ解決していこうっていうのを今やってるんで。
でも距離感ってどのくらいの距離感なんですか。そう、あんまり仲良くしてもダメだろうし、あんまり離れちゃっても距離感って、
はい、球場でだけですけどね。監督になってから選手と一切食事ことはしてないので。
あ、やっぱそこはもう、
いや、もう一人すると誰が行ったっていう話が必ずみんなに行きますんで、うん、俺も連れてってくれて、まあ、連れてくるのは全然いいんですけど、うん、はい、そこのね、僕らの会話をみんな喋るんで、あまりそこはもう球場の中で完結させるようにはしてますね。
あ、やっぱバッターはね、監督を教えられるわけじゃないですか、
はい、
こうだよって、はい、俺はこう思うよとかって。ピッチャーは逆にどうするんですか。
あ、ピッチャーの場合は昨日のあれはどうだったのとか、どういう配球だったのっていうのは僕が聞いて、うん、はい、自分がこうでしたとか、そうなんだ、そういうのもあるんだねって言いながら、うん、まあ、いろんな配球表を見て、でもバッターの感覚だとこういう方が嫌だよとか、
うん、
はい、例えばクイックとかも含めてそうなんですけど、うん、バッターはこういうのが嫌だから自分たちが思ってるのとまたちょっと違うよっていう感覚を話したりとか、
バッター目線でピッチャーのこういう部分がもっとあった方がいいよっていう話を、
はい、はい、ピッチャーはやっぱり自分のホームで綺麗に投げたいっていうのがピッチャーなんですけど、うん、バッター何が一番嫌だかっていうと、クイックされるのが一番嫌なんですよ、うん、間合いが取れないので、うん、だからそこをどうやってこう変えていくか、まあ、そのために変化球を投げてるわけじゃないです か、うん、だからそのタイミングをどう変えるのかをやっぱりピッチャーはもう少し考えてやらないと、うん、自分の気持ちよくいい球だけ投げても、まあ、そう簡単には抑えられるもんじゃないよっていうのをピッチャーと話しながら、はい、
ああそうなんです。でも全員そこ見てなきゃいけないんですもんね。
いや、もうそうですね。でも球場では僕ちょっとこう引いて、もう全体見てピッチャーの練習も見ながら、
うん、
うん、まあ、ミスした子はまあどういう練習してるのかなとか、まあ、僕はミスしたりとか、うん、前の日こうエラーしたりとかした選手は必ず次の日わざと使うようにしてるんで、
うん、
もう一回ね、彼らはこう挽回しようと思う気持ちをこう優先させて使ってるんで、
うん、
まあ、そういう選手たちがどういう練習してるのかなっていうのを結構見てますね、うん、まあ、調子いい選手もほっといていいんで。
あ、やっぱそういうもんですか。調子いい選手はもうやっぱ自分で、はい、
自分で自分のことできてますし、自分がね、今こうだから調子いいっての分かってますんで、
うん、
まあ、調子悪い選手がどういう練習をしてるのかなとか、まあ、コーチとしっかりコミュニケーションを取りながらできてるのかなとか、
うん、
はい、
なんかこの間ちょうど見に行ってた時に、荻野選手が、まあ、全体練習を終わってちょっと違うなと思う時はやるって言ってましたけど、室内にツカツカツカって試合前歩いてユニフォーム姿で、でパッて見に行ったら室内で打ってんですよ。あれは荻野さんあれなんですかって、ルーティーンなんですかって、いやちょっとんって違うなっていう時は、あのボール入れるのも自動で球が出てくるマシーンで、誰も人がいないで一人でそのマシーンに向かって対峙してこうチェックするって、うん、自分でやるんですね。
いや、自分でみんなやりますね。パッと気づいた時に、今 YouTube でもいろんなこうバッティング理論とか出てるんで、うん、みんなそれ試したりするんですけど、逆にね、崩れていく人もいるんですけどね。
あ、そうですか。
うちの5番は特にそういうタイプで。
あ、そうなんですか。
だから気づくとバッティングフォーム変わって、あれっていう。
あ、そうなんですか。そして、ちょっと話は一個変わりますが、久我山は、
はい、
この間東京大会制して、はい、来春の選抜ほぼ確実と、
はい、
どうなんですか久我山って学校の特徴。
特徴はもう本当文武両道で、とにかく勉強と、野球スポーツですねを両立しなさいと、どちらかにこうちょっと偏、どちらかというかもうスポーツがこう比重が大きくなると、まあ、怒られますね。
あ、そう、厳しいんですか。
厳しいですね、まあ、校則も厳しいですし、はい、
じゃあ井口さんもじゃあ当然ね勉強もちゃんとやって、
なんとか頑張ってました、はい。
で青学ですもんね。
青学ですね、はい、
青学だからね、この間野球盤で、
はい、
ラオウに会ったん
です。あ、はい、
ラオウも青学ですもんね。
青学ですね、はい、
で青学ってね本当1学年何人しか取んないんですよ。他の駒澤だどっかはものすごい数の 1学年野球部員ですけど、青学あれずっとですか？
ずっとですね、我々の時代から1学年推薦で取っても7人から8人ですね。
だから本当に選手名鑑見るとすごいちょっとしか出てないんですよね、
はい
はい、1年生から4年生の全部員が、あれすごいんですよ。それでラオウもあんまり甲子園だとかあんまり出てないのに、1個上のキャプテンが行ったんで行けたんですだからそうですよ、監督、はい、あれだけロッテ戦でラオウにホームラン打たれて、
はい、
青学としてやっぱりもう少しラオウ対策しないと。
いやー、してるんですけどね、まあ、ラオウもそうですけど吉田正尚も、
う
ん、
そうですよね、
はい、あの3番4番にどれだけ痛い目に遭わされるか
青学の先輩としたら、
はい、まあ、あの試合前必ず2人挨拶しに来るんで、ええ、もうそろそろいい加減しろって言ってるんですけど最後まで打たれましたね、はい、
すごいですよ。だからだってラオウ対ロッテで13本ぐらいね、
半分ぐらい打
ってたんですよ、はい、
ちょうどオールスターでこう会う機会があって話して、ええ、今年何が変わったのって言ったら、やっぱポイントちょっと深くして、まあ、いろんな球に対応できるようになったって言ってましたね。でも際どいところ もう見逃してくるんですよ。今までだったらどんどんどんどん振ってがついてくれるのが、もう余裕を持って見逃されるんで、まあ、ボールになるか、まあ、ピッチャー甘くなるかどっちかしかないですよね。
また来年以降じゃちょっと厄介ですか？
厄介ですね、あの二人は。
もう全部またデータ出して、それこそ
一応出して、配球とか組み立ててるとは思うんですけど、うん、まあ、それでも打たれてるってことは、まあ、もっと何かをしないといけないなと言えませんけど
やっぱ来年はまたオリックス、
いや、オリックス強いですよ。ここにあのピッチャー山岡投手入ってきますし、まあ、今年田島投手もね、そこまで調子良くなかったんで、うん、だそれ考えると、うん、強いと思いますね。
また楽天も、
はい、
このまんまじゃで、そしてソフトバンクもやっぱりパリーが熱いですね。
いや、もう本当にちょっと油断したらもう大逆転されるんで、もういつ1位か6位か分かんない、まあ、1年間そういう戦いですよね。
本当に怪我なんてされちゃったらもう一気ですもんね。
はい、もう主力の怪我だけは本当に困りますね、うん、
いやー、大変大変もうねロッテももう大変よ、チャンピオンになるにはいやでもね、12人しかいないわけですからね、うん、監督やれる人はまあ大変な分、そりゃ勝ったら気持ちいいですよね。
勝ったら気持ちいいですね。
いや、監督やれでしょ、日本一っていう胴上げされたいわけですよね。
もちろんそうですね。あそこにね、手を挙げて、胴上げされたいですよね。
ですよね。たった一人ですからね。高津監督、気持ちよかったのね。寒かったけど。じゃあ、ぜひ、来年は、一番、最後まで野球やってもらって。
そうですね。今年、本当に140試合目で優勝逃してしまったんで、うん、まあ、この悔しさは、まあ、我々もそうですけど、選手もね、もっと悔しかったと思うんで、うんうん、何度か来年ね、これを果たせたらなとは思ってます。
ですね。
はい。
まあ、ぜひと、マリンで、胴上げっていう、最高のシチュエーションで、見たいですね。
もう来季も本当に、高さんに応援していただいて。
ズブズブ。
ズブで。
ズブズブで。じゃあ最後に、
はい、
これだけ聞いておきたかったんですけど、
はい、
まあ、井口さんも当然のように、メジャーリーガーで、はい、メジャーで戦ってきた中で、今年の大谷君どうでした？
いやー、正直、1年間ずっとバッターで見たかったなっていうのは、
バッターで見たいですか。
ピッチャーもそうなんですけど、まあ、1年間バッターでフルで出てみたかったなと思ってますね、はい、もう僕はあの彼がメジャー行くときにホームランを取れるって、まあ、どっかの取材で言ったんですよね、
うん、
まあ、それぐらいこうバッティング、もう反対僕らが引っ張ったより彼が流した方が飛びますから、うん、まあ、そういう力持ってますんで、まあ、そういう意味では1年間、ね、バッターとしてやったらとてつもない数字出るんじゃないかなとは。まあ、当然ピッチャーもすごいんですけど、うん、バッターとして本当にね、どれだけ残せんのかなっていうのは、
井口さんがメジャーで やってた時の見て一番すごいバッター誰だったんですか？
僕ら見て一番すごかったのは、僕が行った当時はプホルズが、
あ、なるほど。 とね、
はい、もう彼はもう凡打の仕方ももう全てこう芯で捉えたアウトでしたから、こう本当に内容が良かったですね、自分が見てる中では。
いやー懐かしいな俺ね、井口くんがそういった意味でサンディエゴにいた時にサンディエゴに遊び行ったんですよ、その時にマダックスに会ったんですよ。うわマダックスいるのって、
タカさんロッカー行きましょうっつって行って、一緒に行ったらマダックスいて、でタカさんね握り方をね、
でサークルチェンジの投げ方を教えてもらったの今でもあの写真すげえ大事に撮ったの、すっごい大伝説のピッチャー。じゃあ監督また来季も、
はい、
まあ、多分キャンプ、コロナが少し落ち着いてればキャンプを見て、
はい、
そしてシーズンもぜひ見させていただきます、
はい、よろしくお願いします。ぜひキャンプ応援しに来ていただいて、まあまあ、ブルペンも、ね、本当入っていただいて、
ちょっと見たいですね、
まあ、その時点でね、あのどのピッチャーがどれぐらい勝つぞっていうのを高さんにも、ね、予想してほしいなと思いますし、はい、もう本当にあの時のブルペンいいですよね、
真裏で、
はい、まあ、今年はちょっと火事の取り方が下手くそだったんで
火事ね分かってないんですよ、視聴者が見たい絵とか火事、サンスポでしたっけ、サンスポの大阪の記者だったんですよねそれで急にロッテ球団に候補、そのなんでサンスポからロッテにって話すと長くなりますから、いいですか、じゃあいいですいつも聞かないんですけど、ちょっと来年はキャンプ行ってカジにこの絵っていうのをちゃんと僕がこう見本を見せます。
あのぜひあのみんなが食べてるとこも来てもらって、カジこの絵じゃねえぞとご飯ですとかそういうのやめてほしいですね。
カジはねちょっと労を惜しむ時があるんですよこのぐらい撮っときゃいいんだろうみたいな、違うんですよ、ね、あの画質に人間性が出るんです番組っていうのはね、その制作人のプロデューサーなり、ディレクターなり演者なりのその気持ちが出るんだって。だから画面を通せばある程度、あこういう人たちが作ってるんだなってのは分かるんだって。ラジオもそうなんですけど、カジーの絵にはね優しさがない来年は厳しくしましょう、
よろしくお願いします。
聞きは年下なんですよ俺よりじゃあぜひまた来季も素晴らしいロッテ球団応援させていただきます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。